大山信介のちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STV ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介です、ね、8月も最後の、週末ということで、はい、恒例のお便り特集ですね。そして今週は北海道と関東の方への感謝ウィークということなので、はい、北海道関東の方にはですね、通常のプレゼントの他にちょっと特枠を設けてますんで、特枠なんちゃって、最後までね、ごゆっくりお付き合いください。じゃあどんどんいきますか、お便りね、
はい、まずはですね、愛知県の悦子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
いつか行ってみたい北海道にいつも思いを馳せています。
ありがとうございます。
観光情報番組ではないところがとても聞いていて面白いですといただきました。
確かにね、観光情報番組ではないんですけど、実は観光と例えば滞在するだとか、あるいは、食べ物だとか、そこでのいろんな行事だとか、あるいは、いろんな集まりのですね、楽しみ方だとか、これらの区別って町が受け入れ側が結構するんですよね。 ここ観光担当ですとか、
はい、
こちら住民担当ですとか、ね、こちら今でも使ってる市町村あるのかな、移住担当ですとかね、そういうまだ移住って言葉使ってるところも多いですね、担当ですとか。実は行かれる方はそこ全然区別してないんですよね。その町って何って、私がそこで楽しむにはどうしたらいいのっていう目線なんで、この番組はね、そういう意味では、楽しんでいただく、あるいは活用していただけたらなと、北海道をどうやって使っていただいたらなと、それは北海道民同士もそうですし、本州の方もこれだけね、キャリア運賃も下がり、いろいろ、LCC も含めて移動も簡単になってきたんでね、そして一回してやったらどんどん SNS でずっとつながってる方いるじゃないですか、
はい、
ってなことでね、番組も徐々に進歩してるかどうか分かりませんが、変化してるんですけどね。じゃあもう一ついきますか、
はい、続いてもですね、愛知県の方です。
あ、そうですか、
のりたかさんからいただきました。クラシフェア名古屋の日時場所を教えてください、参加したいですといただいてます。
あ、これはですね、北海道クラシフェアのことですね。毎年北海道庁が主催して行ってます、はい、でこれは今のりたかさんは愛知県ですか。実はですね、ちょっと遠い話でもないのかな、もうそっか、一月ちょっとか、10月の5日に5日土曜日に大阪で、
はい、
そして10月6日に名古屋で行います。でね、こちらはまあいろんな市町村が結構出てきますんで、ぜひね、聞いてみたいことだとか、先ほどのね、悦子さんが言ってた観光情報でない話もたくさん聞けるんで、
はい、
愛知はですね、確か名古屋のウインク愛知ですね、予定してます。またこの番組で少しずつね、詳しくお伝えしていきたいなと思います。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道、今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りします。
大山信介のちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STV ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はね、お便り特集ということですが、先ほどのね、悦子さんとそれからのりたかさんにもね、読ませていただいたんで、はい、今週は何ですかね。
今週はですね、
オラモくんグッズの、はいはい、こうキーホルダーのメイクインがついたキーホルダーですか。
そうです。
こちらと
オラモくんのハンカチ、
ハンカチ、
これをセットにして、
セットに、これ実はね、芋がついたのはね、今ほとんど生産してないんじゃないかなと思うんですよね。この子が食べたくなるようなちっちゃな芋なんですけどね、可愛、はい、いですよ。ぜひね、お待ちいただければなと思います。じゃあどんどん行きましょう、
はい、まずはですね、厚沢部町の会の時にですね、いろいろ皆さんからメールやおはがきいただいております。
はい、はい、
名古屋市のラジオネーム旅ずきんさんからいただきました。
旅ずきんさん、いいですね。
名古屋市民ですが、7年ほど前に 名古屋が厚沢部町と大学生の交流や特産品の販売を行っていたことを知りませんでした。今も続いてるんですかといただきました。
そうですね、これはですね7年前からずっと厚沢部に来ている大学は愛知学院大学ですね。でその他もう一個大学が来てますということで続いてますということと、厚沢部ショップっていうのをですね名古屋市内で今年はね10月か11月くらいを予定しているんですよね。
期間限定で
3日間とか4日間とかですね、はい、地味に厚沢部としたものを売るんですよね。まあここでね、まあ、いろんな出会いもあるんですけどもね、はい、
続いて大阪府東大阪市のラジオネーム安代さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
厚沢部町の木村さんの回の反応がとても多かったです。名古屋から厚沢部町にお嫁に来られた木村さん、やったことがないお米と長ネギを作って3年、雪深い冬に苦労しながら頑張っておられるのを伺いました。お子さんの誕生もおめでとうございますといただいています。
木村さんシリーズたくさんいただきましたね。これ木村さんはこの厚沢部ショップで出会ったんですもんね、はい、ご主人とね。
そうですね、
はいはい、
続いてですね、はい、北海道の室蘭市の玲子さんからいただきました。
ありがとうございます。
これも木村さんの反応なんですが、はい、名古屋から厚沢部町に移り住んで農業をされている木村さんのお話、勇気のある方ですね。娘さんも誕生されてますますの頑張りに期待しております。厚沢部の大地でご主人と共に頑張ってください、応援していますよと。
北海道民からもエールがね、ありがとうございます。
で続いてですね、奈良県の大和郡山市の月子さんからいただきました、
はいはい、
私のふるさとでもある名古屋からなんとなく親近感を覚えました。木村さんのゆったりとした話し方、秘めている思いは熱い方なんですね。農家での生活期待していますよ。5年先ぐらいにまた出演してくださいね
これはね、でもね面白いなと思うのは、面白いというのはですね、こういう例ってよくあるんですけど、奈良県からね、月子さんいただいて、でも実は月子さんの出身は名古屋と、
はい、
この番組は決して今いるところとの話だけじゃなくて、実は自分のふるさとは今の場合は名古屋でしたとか大阪でした、でも今北海道に住んでます、どこに住んでますっていうふうにですね、もう本当にスクランブル状態になってるんですよね、この小さな日本ですから、うん、なんで北海道はですね、冒頭もお伝えしましたけど、どんなふうに使ったら楽しいのかなと、そう思うと北海道民もいやいやいや、ちょっと待てよと、道民だってこういうふうにして楽しむぞというようなこととか、辛いこともあるけどこんなふうにしたら楽しいなとかですね、そんなことをちょっとずつキャッチボールのここね、プラットフォームに なりつつあるんですけどもね、はい。
そしてその厚沢部町に遊びに行ったという、休暇をされたという毎日放送の水野アナが大山さんのふるさと厚沢部町に旅した話をしていましたよって、大阪府の豊中市久代さんからいただきました。
あ、それねMBS の、はい、あの人気番組で、うん、ラジオですね、
はい、
あの幸せの575ってあるんですよ、川柳の番組が、うん、本にもなってますね、幻冬舎から売れてるんですけどもね、女性アナウンサーとしてはね大御所なんですよ、
うん、
本当に関西の方 MBS を聞いてる方多分ほとんどご存知じゃないかなと、 STV で言ったら男性ですけど木村洋二さんみたいな、そんな感じなんですけどね、
はい、そのね水野アナが、駅もない、店もない何もないところやったと繰り返していました。
だから行ったのにと思うんですけどね、
ただ温泉と人情は良かったと最後にダメ押し、そして何もないところでの休暇だったんだというふうにラジオの中でで
しょうって話、僕なんか水野さんの番組に、あるいはね野村啓司さんの番組とか MBS ではですね出させていただいたり、CBC で行ったら坪井のりおさんの番組にねお邪魔したりすることがあるんですけれど、この水野アナウンサーにちょっと暮らしが興味持たれたんですよ、
うん、
どこいいって言われて、はい、いやねたくさんいろんなとこありますとお伝えしたんですね、で選んでくださいねって、本当にちょっと暮らししていただけるんですかって、いや私行きたいわって話になって、いろんなとこありますからって、ところで大山さんのふるさとってどこって言われて、まあ厚沢部ですと、
はい、
あじゃあ厚沢部行くわって、いや僕そこで念をしたんですよ何にもないですからねって、何もないですからねって念をしたにもかかわらず行っちゃったんですよ。で僕ねこの番組ねあのラジコで聞きました、7月27日放送の、
はい、
なんかね流れ星が異様に大きくてびっくりしたとか、それから 水道のお水がものすごい甘かったんで、びっくりして他の町民の方と、ね、聞いてみたら、お話してたら湧き水だって、僕伝えてなかったんでね、あ、これ全部湧き水なんですかとかね。でこの水野アナウンサーはですね、落語もするんですよ。それで浅草町民を対象に落語をしちゃって、で川柳の催し物もしちゃって、町民の方に大受け、もう楽しんでいただいたというのを私ラジオで聞きました、ね、来月お邪魔したらまた、ね、本音はどうですかって聞いたら、ね、もし違ってたらここでご紹介しますね。ありがとうございます。
続いて日高町の会の時の、
これもすごかったですね、
反応もたくさんいただいております、
はいはい、
愛知県安城市の小杖さんからいただきました。
ありがとうございます。
日高町といえば日高山脈、日高昆布、乗馬、行ってみたくなりました。今年は三重県で乗馬体験をする予定です。もし乗馬が楽しかったら、ぜひ北海道の日高町でも乗馬をしてみたいです。
あれ、これってなんか聞いた話ですね。名古屋ですか？
そうです、愛知県の安城市。
安城市ですか、うん、三重県の乗馬クラブで通って、そして日高地方で乗馬を覚え、そしてモンゴルで800キロ走ったとかね。なんか急に思い出しちゃった。そういうご夫婦がいらっしゃいましたね、だんだん発展系もドドドーンと、
すごいですね、
で行ったり来たり、日高町と行ったり来たり、ね、してるんですけれどもね。そうですか、ぜひ日高町、日高昆布以外にもありますからね、うん、乗馬いいですよ、はい、
続いて岐阜県岐阜市のしげきさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
初めまして。私は動物がとても好きで、特に馬が好きなんです。なので拝聴しているうち、日高に行って過ごしてみたいと思いました。もともと北海道は大好きな土地柄であり、私の年齢を思うと、この方60歳ですね、心残りがないよう日々を過ごしていきたいと思うこの頃です。
それなんとなく年齢が近いんで分かりますね。でも新木さんの場合は60歳お若いですから、自分が今まで何されてたか、
はい、
新木さんがどんな経験されてたかっていうのを日高町の役場の方に、自分は実はこんなことしてたんだよねっていう、その経験をお話しされたら、え、じゃあこういうこと手伝ってもらえませんとかっていう話になるかもしれない、っていうかそうなってる例をたくさん知ってるんで、
はい、
ぜひね、あの滞在されるかどうかは別にしても、お電話をねしていただけたらなと思いますね。そして馬ですね、
はい、続いて兵庫県神戸市のさくらさんからいただきました。
あ、これ日高町の会も本当に多かったですよ ね。
そうですね、
ありがとうございます。
短時間ですが憧れの北海道の情報に触れ、元気にさせてもらっています。
ありがとうございます。
ちょっと暮らしでも犬と一緒に体験できるんですね。
あ、そうだそうだ、これね、そうそうそう、
ワンコがネックで動けずにいましたが、希望が見えました。
はいね、全国ワンコちゃんね、
はい、
ペットご主人よりもペットの方が大事だと、こういったことについてはですね、私先ほどの北海道暮らしフェアで生の声で何百回聞いたかわからない、あの、もう十数年、僕最初に企画してからね十数年経ちますんで、毎回、まあ、今年もねお邪魔しますけど、20人30人もっとかな、そしていろんな小さな説明会も北海道庁の職員の時もやってましたし、今は北海道田舎活性化協議会でもっと、まあ、こういったちょっと暮らしだけじゃなくて、さまざまな働き方だとかいろんなあの過ごし方を含めてあの意見交換させていただいてるんですが、ことペットの話になるとご主人より大事って話が何遍もお聞きするんで、ぜひですね日高町の、役場に電話して、今空いてますかっていうことでお尋ねいただけたらなと思います。
続いては松前町の会もたくさんいただいています。ちょっ
とこれ松前町の会というよりも、はい、何か違う時に松前をちらっとお伝えした時ですよね。それなのに、
うん、
たくさんお聞きいただいたんですよね、メールですね、
はい、大阪府堺市のトールさんだったり、あとは東 大阪市のラジオネームマナビストさん、
はい、
愛知県の悦子さんからもいただいています、
はい、
皆さんですね、
はい、
松前漬けとか桜は知っていましたが、渡り鳥だったり、あとマグロ祭り、そしてその渡り鳥がよく来るという白神岬があるっていうのを知らなかった、パソコンで調べましたよ、なんていうふうにお便りいただいてます。
これ正直に言います、 STB のスタッフに5人聞いたら白神岬を知らない方が全部でしたね。
うん、私も知らなかったんです。であ
のというのはあのそれがいいようにじゃなくて責めてるわけ全然ないんですよ、
はい、
松前町ね、そういう意味ではここ実は300種類の渡り鳥来るんですって、 若い職員がね僕に教えてくれたんですよ、うん、300それどういう意味っていうのを2年くらい前かな初めて聞いて、全国の半分ですとかって言って
すごい量ですよね。
それってどうして PR しないのとかって話をしたら、うん、いやちょっとパンフレットは作ってますとか言って小さなパンフレットがあるんですよ。それがね今後はちょっと少しずつね PR しようとか、あるいはマグロだとか海の幸はもちろん鉄板美味しいですし、いろんなメールの中に書道の町っていうのも初めて知りました。
はい、そうですね、
金子大手先生、ね、草原書道会、これ全国で最大級の書道会ですけれども、この金子大手先生の生誕の地ということで書道の町なんですよね。松前はそういう意味ではですね、これから噛めば噛むほど、うん、別にイカに引っ掛けてるわけじゃないですけど、いろんな味が出てきますよということでよろしくお願いします。
続いては意見だったりご質問も、は
い、こういうのね本当にたくさんいただきたいですね。ご意見ご感想ねよろしくお願いします。
愛知県一宮市の由美さんからいただきました。
ありがとうございます。
大山さん、
はい、
率直に、
はい、
北海道の方がたくさん聞いていることに改めて北海道の広大さを実感しました。
いろんな地名出てくるし、うん、それから例えば札幌の方が驚いたり、
はい、
ね、そんなことあるのって北海道の方が驚く、うん、ということについて本州の方が驚くと、
うん、
同じ県なのにとかっていう話ですよ ね、
そうですね、
広いんですよね、うん、
で全国のいろんな意見ためになります。
お便り特集はねそういう意味ではなんかそうなんだっていうご感想ありますよね、うん、
全国共通ですが、障害者や高齢者の方にも優しい暮らせる街づくりを頑張ってほしいです。
これね僕ちょっと触れましたね、はい、
で田舎を知る北海道を知るには厳しい冬をまず体験した方がいいのでしょうか。
これはねどういう体験をされるかですよね。というか過ごし方のあるいは活用の仕方で僕冬を除くんですということはもうそれ全然冬を体験する必要がないわけですよね。夏だけ行くんです、うん、秋だけ行くんですとか、活用方法によってどうしても冬も必要だなっていう時にはちょっとだけ観光でも結構ですしね、観光って旅行2泊3日でも結構ですし何でも結構ですから冬の寒さを体験してもらうといいなと思いますよね。そうすると、ちょっと暮らして1週間の場合は鉄板この過ごし方がねこう肌で感じるんですよね。そうなんだって家の中こうなんだとかね、はい、北海道暮らしフェアでも住宅の方行きますからねぜひ聞いていただきたいんですけれども、家の中そうなのとか、あるいはレストランではそっか重ねにしないと汗だくになっちゃうんだとかね、そんなことをね体験していただけたらなと思いますね。必要な場合はですよ、
はい、
絶対来なきゃならないってことじゃないですよね、うん、はい、
続いてはですね京都府京都市のラジオネームアルテイシアさんからいただきました。
はい、
田舎暮らしは視覚障害を持っているものにはやっぱり難しいんでしょうか。僕は、目が不自由なんですといただいています。
そうですね、先ほどのメールにもありましたようにね、要するにバリアフリーとかユニバーサルデザイン、これね東京オリパラでいろいろ言われてますが、札幌もオリンピックを東京札幌オリパラをね東京を誘致しようという動きもありますが、北海道では当然行われなきゃならないことなんで、ただ残念ながらちょっと暮らし住宅はまだ追いついてないということで、ちょっとねこれまだわからないんですけど、北海道田舎活性化協議会のところで、私今お手伝いしてるんですが、ちょっと暮らしの団体ではないんですけれども、いろんな多目的なハウスを作ってみようかなっていう相談中なんですね。働けたり、あるいはちょっと暮らしでも OK と、あるいは1泊2日でも OK とかね、田舎ハウスっていうふうに仮称で呼んでるんですけれども、それは作るときはですねもう完璧なユニバーサルデザイン 100% ユニバーサルと、どんな方が来てもというのを目指してますんで、こういった実はこういったご意見たくさんあるんで、私それを参考に今検討中ですね、もし実現したらというか何とか実現したいんですけどご報告しますね。はい、
続いて大阪府豊中市のラジオネームメダカさんからいただきました。
ありがとうございます。
田舎暮らし憧れますが地域との付き合いが細かいかな、プライバシーがないですよねといただきました。
これもよく聞きますよね、うん、これも人それぞれで100人100用であったかいしいろんな人が人懐っこくていいという方もいれば、それがちょっと鬱陶しいんだよねという方もいれば、もう人様々ですよね。ですから こういう関係なのねっていうのをこの番組で知っていただいて、あ、それならいけるわとか、あ、それならいやというね、といったふうに判断してもらえればなと思うんですよね、ご自身ご自身で。ただ一つだけね、このプライバシーということについて言うと、はい、今後のプライバシーって何なのっていうのがあるんですよね。プライバシーがどこまで守れるかと、
はい、
あのリクナビのちょっとしたリクナビがね、ちょっと就活生の情報が漏れたっていう話がありましたけども、じゃあ匿名性の、匿名のいろんな情報だと自分の名前はバレないのかと、分かんないのかというと、実はイギリスとベルギーの研究所がいろんなことを研究したんですよ。そうしたら全部匿名の情報を15ですか、たった15だけ集めると 99.98% 人が特定できるんですって。自動車の持ち方とか、住んでるとことか、あの大体の住所とか、それ15だけで全部と、あの 99.98% ですよ確か、特定できるんですって、はい、そうなった時にね、プライバシーって何なのって僕ね、この間ちょっと別の番組でね言っちゃったんですけどね、思い出しちゃったな。まあということで、田舎のいいところ悪いところ、いろいろねこの番組で感じ取ってもらえたらなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです。
はい、今週は
厚部町新米です。ふっくりんこ5キロを8名様にプレゼントいたします。
8名、
はい、
あ、これがあれですね。
そうです、
そうだ、もう自分で言っといてなんだ。3名が特枠なんですね。
はい、
ね、5名は普通に抽選させていただいて、3名は北海道関東枠ということですね。ですから5名の中にも北海道の方もいるんですよね、はい、ということですね。あ、これ新米なんで、お送りするのがですね9月の中下旬になります。
そうですね、
はい、ということでよろしくお願いします。
大山さん、合言葉をお願いします。
あ、今日ね、先ほどもお話しあったようにね、それぞれの感じ方が違うんで、田舎についてですね、
はい、
田舎っていうのは東京から見ると北海道全部田舎なんで、札幌は大きな田舎という感じなんですけれども、合言葉は私の田舎。
私の田舎、
はい、
はい、分かりました。
もうちょっとすっごく、はい、嫌いだった人もいれば、好きだった人もいれば、ここを活用したいという人もいれば、いろんな田舎があると思うんですよね。私の田舎、
合言葉は私の田舎と書いてください。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp です。締め切りは8月30日金曜日必着でお願いします。
私はふっくりんこと決めてます。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
先週のですね、当選者発表で誤りがございましたので、改めてご紹介をさせていただきます。
はい、先週分ですね、
はい、7月28日放送、ご案内したプレゼントは上川町から早雲峡ラーメン味噌塩醤油各2食計6食を抽選で5名様にお送りいたします。
はい、
当選者は北海道札幌市勝弘さん、北海道釧路市光一さん、愛知県西尾市道のりさん、大阪府堺市まみさん、兵庫県神戸市みきさんです。おめでとうございます。
はい、
そして、はい、今日の当選者発表ですね、
はい、
8月4日放送、この回は合言葉が松前町でした。
あ、はい、
ご案内したプレゼントが松前町から松前町シーズニングソルト3種類を2袋計6パックを抽選で5名様にお送りいたします。おしゃれだ
なと思いますね。はい、
当選者は北海道北見市千鶴さん、北海道札幌市のりこさん、愛知県岡崎市ひろかずさん、大阪府堺市みえさん、島根県神津市健一さんです。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。そして月末ですから、
はい、
ダブルプレゼントの当選者ですね。
はい、今月も毎週の市町村のプレゼントとは別に、ダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。この回はですね、稚内市中央水産の北海一夜干しセット。
あ、そっか、今月一夜干しセットでしたね。
そうなんです、はい、当選者は愛知県東浦町達夫さん、大阪府堺市かな子さんです。おめでとうございます。
はい、ということで今月はですね、感謝ウィークと、それからですね、お便り特集が重なりましたけれども、 いろんなご意見ご感想ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕ね、先ほどちょっと全国のご意見が聞けてっていうところもあったじゃないですか、なんかお便り特集、1年間聞いた感想のお便り特集とかね、そんなことがあったら面白いなって、面白いなっていうのはですね、それくらい私実際にお話してると愛知の方はこう言ってたし、例えば東京の方はこう言ってたけど関西では違うのよね、で関西って一括りにしないでねと、奈良ではこうだし、あの大阪ではこうだしとかっていうね、そんなご意見を各地僕回ってるといろいろお聞きするんですね。そして勉強させていただいて、先ほどのね、障害を持った方にもというのはこれ当たり前だのクラッカーなんです、僕にとってはですねで、あるいは要介護状態でなかなか旅行ができないという方に、はい、そういったあの介護旅行も含めてですね、どうやったら北海道を使っていただけるかだとか、北海道は別に自然が豊かだとか水が美味しいだとかそれだけじゃなくて、こんな使い方もありますよねとか、もしくは実は大阪でね、あの今働いてるんだけどちょっとこれどうかなってご自身で悩んでる方も、北海道の田舎ですと実はあなたはもうプロですと、もうそんなスキル持った方いませんと、というね、そういったもうレアですとかね、そういう出会いも今までちょっとずつマッチングしたりしてるんですよ、密かに。でこれからも続けていきたいと思ってるんですけどもね、そういう意味ではいろんなことをですね、番組へのご意見ご感想、ちょっと暮らしがどんどんこの番組、名前は変えられないんですけれども、お気づきかと思いますが徐々にこう進化しているので、いろんなご意見そして私にね、あのご感想をお寄せいただいて勉強させてくださいということですね。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム野口観光グループの提供でお送りしました。